私の言葉を受け取り、そのままの姿で告白していきなさいと主は仰されます。信仰を用いるときに、あなたはその言葉の実を見、祝福を見ていくであろう。しかし忍耐が必要である。
この21世紀における福音伝道を進めるために、大きく世界の社会構造が変化したことを覚え、祈りの土台をもう一度強化して、具体的なポイントをついた祈りをする必要が出てきていると主が言われます。
さらに祈りとまた実際的な活動のこのパターンに今戻ってきていることを覚えておかなければなりません。この後私は大きなことを成していくと称されます。この地において、また日本において、世界において私は技を成そう。さらに南米、またアフリカを含めて全世界への宣教の働きを私は大きく開いていこうと称されます。
このインターネットの働きというのは非常に一つポイントを持っていて、このインターネットの働きを通しての映像配信には大きな主の御心があると主は言われます。この映像配信にあたっても、祈りの土台において、この具体的な祈りの課題というのがしっかりと挙げられて、またその祈りの課題がポイントをついているかどうかというのが、もう一度検討し、祈りのうちに検討し直す必要があると主が言われます。
また映像配信の働きというのは、この少しずつ進んでいくのをあなた方が見ると称されます。特に私の計画は大きく、あなた方の思いを超えた展開になっていくことを思いなさい。
このこれからの時代に対応できる福音宣教として、 AI、 また IT、 この映像、この3つの課題に関して祈りをしっかりと見直し、聖霊の導かれる祈りの土台を持って祈るべきことを祈り切っていきなさいとしか言われます。
それでは、とても大事な方、富田ちゃんとカティーズは今日もと賛美していきたいと思います。
太郎様、予言の言葉ありがとうございます。特別賛美を感謝いたします。賛美御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さん、おはようございます。インターネットの方々、おはようございます。こんにちは、こんばんは。私たちの教会では献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。その10分の1の84,400円のためお祈りいたします。天のお父様、あなたがアンテオ教会の会計を豊かに満たしてくださっていることをありがとうございます。あふれるばかりに霊的な祝福とともに、この会計的な恵みを与えてくださっていることをありがとうございます。今その10分の1を感謝の印として捧げます。どうぞ清めて豊かに用いてください。またあなたが世界の支配者であり、私たちを含めて全てのものはあなた自身のものであることを私たちは知っております。その信仰の表れとして、私たちの献金の10分の1をあなたに捧げます。あなたがこの献金の恵みを通して豊かに私たちを祝福してくださったことを感謝します。あなたを褒めたたえます。足りないことがありませんでした。 さらにこれから多く与えられることを本当にありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。昨日は千葉の聖会だったんですね。それで、ギフスも一緒に行ってたんですけど、そしたらギフスが人形町の地下鉄の出口あたりで賛美をしてたんですね。そしたら向こうからニコニコ笑いながら谷口君がやってきてですね、まあ出会いですよね。出会ったね。そしてね、そのすぐ後からね、警察がやってきたんですね。で、警察がニコニコ笑いながら、やめてくださいって言われてですね。で、ニコニコ笑いながらびっくりしてんですね。こんなところでもやるんだ、こんなところでやる人初めて見たって言ってですね。そういうふうに言っておりました。まあ、そこでも用いられたようですよね。そうしましたら、他の駅でやっていたときに、なんか自動車が近づいてきたんだそうですね。で、自動車から、女の人が降りてきて、そしてですね、いつもあなたの、CD で聞いてますって。ギフスは会ったことも聞いたこともないんだけど、なんかお母さんがこれをかけていなさいって言ってですね、そしてね、ギフスにの CD をね、車に入れてね、毎日聞いてたんですって。そしたらね、この駅のそばを通ったらその声がどっかから聞こえたのでね、探したらね、ギフスだったっていうことでですね、隠れたところで用いられてるっていうことをね、覚え感謝いたしました。どうぞいろんな形でね、 CD が用いられているのですね、どうぞ覚えておいてください。そしたら ゴスペルの CD っていうのはちょっと力があるんですよね。で、私もそれ何度も体験したんですけど、例えば自動車でいいですか、霊的なアタックを受けるじゃないですか。うちはね、不審さんとかヨハネ君とか受けやすい人が多いんですよね。とはね、CD かけるとね、解放されてくる。解放されていくんですよね。そしたらですね、なんか漆島さんが言ったそうですね、全然違う施設の人にね、この CD をかけるとですね、祝福が来るよって言ったんだそうですね。で、もちろん祝福が来るって根拠は分かりますよね。それは何かというと、ゴスペルっていうのは神を称える歌だから、明らかに祝福の力あるんですよね。そしたらね、そのね、施設が祝福され始めちゃったんですって。そしたらね、恵みが現れてきたんですって。まあ、それは分かりますよね。だから結構ゴスペルの力にね、特別な神様の恵みがあるなと、こういうふうに感じます。それとともにですね、知恵知識を通して結構癒しが起こってるんですよね。それで、何人かが言ってきたんですけど、録画の知恵知識ね、録画のやつを見たときに知恵知識を語られないじゃないですかね。それで癒されたっていう人が何人も出てきてるんですね。だからそれは、現実的に聖霊に満ち上げて語る、オンラインの礼拝だけではなくて、それが録画されていてもね、その時に聖霊様が働くんだなっていうことね、ちょっと感じました。そして賜物の働きっていうのはですね、このパターンを持つんですね。教会の管理のもとにすることによって賜物の働きが開かれ、そしてね、やり続けることによって成長していくって、この動きが起こってきますね。それで起こってくるんですね。それでですね、ちょっとある集会で言ったんですね、威厳と威厳の解き明かしがね、全然ダメなん。理由は簡単です。誰もやってない。だからね、やらないとダメですね。だから重荷を持った人はやってくださいって言ったんですね。ですからね、皆さんの中でも重荷を持った人はね、やっていただきたいと。こういうふうに思います。そしたらね、この間神様に言われちゃったんですが、あなたがやりなさい。威厳の解き明かしっていうのはメッセージなんだけど、例えば予言とか知識もメッセージなんだけど、それとはちょっと違う部分を担当してるっていうかね、やってると思うんですよね。ただ実際上に威厳の解き明かしはね、ちょこっとしか出てこないから、どういう分野なのかってよくわかんないんですよね。ただね、それが明確に出てくることによって、ある抜けてる部分をカバーできるだろうと。 こういうふうに思いますね。ですからどうぞ皆さんもね、威厳の解き明かし、興味のある方はね、求めていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、世界で一番短い聖書の話ってなんですね。あれずっとやお休みでたまにしか出してないんですね。ところがね、各教会がね、一番最初に出してるんですよね。で、私ね、困ったなと思ったんですね。出してないでしょ。ね。でも無駄だなと思ってね、係の人にね、あれ外してくださいって言ったんですよね。具体的にね。だって、出してないのに、一番上でしょ。なんかかっこ悪いじゃないですか。ね。そしたらね、言われたんですね。なんかあれが一番アクセス数が多いらしくて、実はね、過去にあったやつが見られてたりなんかしてたんですね。それでね、慌ててやり直して、映像の働いてね、思わぬ動きをするな。どうせ誰も見てないだろうなと思ったのが、そうでないっていうのでね、ちょっと驚いてます。まあ、いろんな形でね、映像の働きっていうのは持ち上げていくということですね。それで、白馬キャンプの宣伝映像がありますので、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
なぜなら私たちほど愛されているものはない。
白馬での働きっていうのは、賛美隊の働き、作詞作曲の働き、映像。
主は圧倒的な勝利を、すべてを益として表しておられる。なぜでしょう。愛しておられるから。
これ見てよ。神様は私たちを愛してくださって、ここに導いてください。
今も将来も永遠に。
諦めないでください。神様の働きは神様が導いて、神様の働きは神様が祝福してください。
チャレンジセミナー担当のダビデ前田です。セミナーはどんな方でも参加できます。
仲間たちと共に楽しく演奏をしていきましょう。
今 AIoT は私たちの身近なものになっています。最近の技術動向まで優しく説明していきます。共に学んでいきましょう。
大きな働き、なんか新しい技が始まるとき、思いっきりワクさせるかもしれません。なんで私ってこんなになかったのかって喜びましょう。それが本当の幸せです。
絶対いいですから。
私たち一人一人はですね、神様の最も強い愛を通して愛される。神が私たちを愛しているときに、愛ってのは応答が必要なんです。
愛されて応答してくる一つがね、感謝のことを人々に伝えていくという、
出血した跡がないって 血痕がないって全くそのそういった病気があったっていうことがまるでなくなってたんですね。だからデータとしてちゃんと残ってるんですね。
信じることは語っていうことですよ。語ることが皆さんを祝福します。と同時周りの人々を同じように祝福し、周りの人々に神の御業を成し遂げていくんです。
小学校、中学校、高校と学校に行けずに家に引きこもっていましたが、神様に大学に行けるようにまた解放されるように祈ったら大学に行って今は元気に働いています。
と救われなかった祖母が白馬キャンプに来て救われました。
危険区域の中にはあったにもかかわらず逆流に飲まれることなく完全に神様がお家もまた全ての関係する、この周りも守ってくださいました。
神様それを思ったんですね。今そのことになってるんでしょうね。
だから歩んでリバイバルの畑の中で持ち出して
神様が働いてくださって、そして多くの方々に触れ、そして多くの方々が解放され癒しがなされ、そして救いが起きてくる。
過去も益になってくる。新しい出発の力を受ける。そして皆さんもね、今白馬キャンプに来ておられますね。で白馬キャンプで神様は、ね、何をしようとしてるか。
7月23日プライキャンプで24日から26日まで本キャンプの白馬キャンプが行われます。どなたでも出席できるキャンプですので、どうぞいらっしゃってください。目的は、交わりとレクレーション、それから今起こり始めている週末のリバイバルを担う、それから今近づいてきている黙示録の時代に対して主の栄光を表すっていう、この3つの理由です。で、そのキャンプをやっていて思うのはですね、特別な主の手がそこにあるっていうことをね、感じるのですね。それはどうしてそう思うのかっていうとですね、建物なんかね、あんなすごいキャンプの場所はありません。美しく建物がしっかりし、で食事もいいですよね。でその時にね、主の特別な主の手っていうのをね、ちょっと感じるんですよね。それでそれだけではなくてね、いろんなことです。そうでしょ。例えば感謝のことからに関して言えば、周りにキャラだとしを持ってきましたよね。そして深い係に導いたと。癒しに関して言えば、荒井先生とか井上先生を連れてこられたですよね。断食祈祷に関しては最終先生を連れてきた。世界の最高ですよね。まさにキャンプにおいてもそれが現れてるっていうことを感じます。そしてね、キャンプにおいてね、一つある方がこう言いました。十数年前にキャンプに来てね、ここからリバイバルが起こるって語られたって。そしてそれを待ってる方がいらっしゃいます。リバイバルが起こるにしても、あるいはリバイバルに代わる何らかのことが起こるにしても、特別な事柄がね、私はね、起こってくるということを確信しています。そして、奇跡とか特別な事柄が起こる時に一つ特徴があるんですね。場があるんです。起こる場所っていうのがあるんですね。時っていうのがあるんですね。でそれが近づいてきてるぞっていうことをね、非常に強く感じます。それでね、私もね、主の特別な手っていうのを待ち望むのですよね。それで、こう言われてたんですね。それは何と言われてたかっていうとね、賛美隊を立てる。賛美の働きを大きく広げていく、強めると。こういうふうに主は語っておられたんですね。ところがね、賛美の働きなんて全然起こらない。全然ダメ。ひどいと。漆間牧師が来た時思ったって言ってましたね。賛美の下手な教会だなと思ったって言ったんですね。で私たちはですね、その言葉っていうのは成就しないかもしれない、10年以上待ってて思ったんですね。 そしたら時が来たんですね。で、何の時が来たのかっていうと、三位一体を立てるって言葉を通してね、時が来たってことを示してくださいました。で、その時にね、白馬と紫内山で三位一体を立てるって言われたんですね。そして白馬のそのコンテストが始まって大きく層が伸びていったとともに紫内山に登ったんですね。100人以上いたと思います。でそこに、いろいろな楽器とかなんか持って登っていったんですね。で頂上に来てね、でみんなでね主を礼拝したんですね。その時にね非常に強い注ぎかけがありました。あんな体験初めてでしたね。みんな泣き始めた。そしてねその時以来ちょっと賛美の働きが、ね、大きく変化してきたんです。その時注ぎかけがあったんですね。で今2番目の働きが進んでいる中で特別な神様の注ぎかけを、ね、与えてこられるということを信じておりますし、まだキャンプの中で、ね、特別な神様の聖霊の働きがあるわけですけども、しかしそれを超えた、ね、注ぎかけということを、ね、待ち望んでいるのですね。ですから特別な意味合いのあるキャンプであるということを、ね、覚えつつ、どうぞ皆さんいらっしゃってください。それでイスラエルチームのビデオがありますので、それを見ていただきたい。
神様から大きな約束をもらった私たちの教会は、当時は国分寺の小さな教会でした。現在は教会も大きくなり、海外への宣教も始まりましたが、30年前はパスポートを持っている人は一人しかおらず、英語を話せる人もいない、海外へのつてもない、そんな状況でどのようにして関わりが開かれるのか誰にも分かりませんでした。明確な関わりが開かれないまま30年の月日が過ぎました。教会ではヨーロッパへと海外宣教チームが使わされました。このチームはチェコ、ポーランド、ベルギーを回り、各教会で聖会を行いました。その日チームはチェコでの予定を終え、クラコフの空港へと向かっていました。すると同行していたチェコで宣教師をしているサリーさんが突然言ったのです。
そういえばマレックにレオン牧師というロシア系ユダヤ人の方から連絡が来ている。主の十字架クリスチャンセンターと関わりを開きたい。
皆がパソコンへ飛びつきました。その様子にサリーさんはとても驚いたと言います。なぜなら彼女はこの時その予言のことを全く知らなかったのです。
サリーさん、それってすごいことなんですけどって私言ったんですね。え、どうしてって。あなたね、もうロシア系ユダヤ人との関わりを開くってもう何十年も前に語られて、それってすごいことなのって、もうその時にパウロ秋元牧師とまたね他の方々もいらして、ってすっごい驚いたんですよ。
その場にいた皆が主を褒めたたえました。レオン牧師という方は日本での伝道が開かれることを祈っていたのです。すぐにレオン牧師と連絡を取り、
来年のイスラエルチーム派遣の際、食事会、レオン牧師の教会での奉仕、こちらの礼拝でのメッセージをしていただくことが決まったのです。しかし、順調に進んでいた矢先、
親愛なるパウル秋元牧師へ、私のミニストリー仲間や長老たちと相談した結果、私たちのスケジュールと集会に関していくつか変更が発生しましたのでお知らせいたします。大変申し訳ないのですが、皆さんの11月1日の私たちの教会での奉仕と私の11月2日の皆さんのホテル訪問をキャンセルさせていただかなくてはいけなくなりました。しかし10月31日金曜日の皆さんとのランチはお互いを理解し合うためにぜひお会いしたいと思います。ただその際、一切の写真撮影はご遠慮願います。このようになってしまったことを大変深くお詫び申し上げます。敬具、レオン・マジン。
もうすっごいショックでしたね。うそ、どうしてこういうことがあったのか。でも、ね、あの全てのことを生きとしてくださるので、もう徹底感謝しました。本当に。
おごそかな雰囲気の中、食事会は1時間半も経れました。レオン牧師は自身の教会の信念を熱く語ってくださいました。そして最後に、レオン牧師は主の十字架の信念は何かと尋ねてこられました。パウロ秋元牧師は、神様に祈り聞き従うことが一番重要なことですと答えたのです。すると、ここから事態は急変していくのです。
その時にパウロ牧師が、私たちの教会は神様に聞き従うこれのみですと、そしたらですね、その瞬間レオン牧師が、頭をですね、右に左に、強く振られたんですね。冷や汗がドーッとこう出る、ヒヤッとした瞬間でした。レオン牧師はこうおっしゃいました。全くその通りです、全くその通りですと、おっしゃってくださいました。
大逆転が起きたのです。
この教会に来ることも最初で最後なんだろうなという悲しい、思いがしました。レオン牧師が、こう頭をこう抱えてですね、一人でおられました。大丈夫ですかと声をかけました。レオン牧師が、彼は本当に神の器だった、とですね、こうため息をつかれたんです。これはまだ脈があるんじゃないかと思って、もう気がついたら口が勝手に喋ってですね、怒られるかなと思ったんですけども、全く元通りの最初の予定に全てが戻りました。
キャンセルになっていた予定も元通り行ってくださることになり、私たちの教会でのレオン牧師のメッセージも、レオン牧師の教会での奉仕も、とても祝福されたものになったのです。
さらに、ロシア系ユダヤ人に送る働き、さらにその他の歩みをありがとうございます。
まさに神の言葉は完全な形で成就したのです。神様はこの教会が何もない時に言葉を与え、30年という長い年を経て成就させてくださったのです。当時、榊さんはこんな思いを抱いていたといいます。
どうし、ユダヤ人の方との関わりっていうのは分かったんですけど、それがどうしてロシア系ユダヤ人なのかなっていうのがちょっと分からなかったんです。
今回レオン牧師がこのことについてお話をしてくださいました。
マジョリティオワスカムフロンFormer Soviet Union, and actually this is fulfillment of what is written in Bible in Jeremiah. Jeremiah tell prophetically that will come time, I will bring Jewish people, my people, from northern land, from north. So it actually it's exactly all this area and 28, 29 years ago, all this process started.And more than 1 million Russian-speaking Jews came to Israel. And if we see modern Israeli history, many Eastern Jews, I speak Russian, Polish, that it's called Ashkenaz Jews was influence of establishing modern state of Israel. About 25% of Israel population speak Russian language. But inside of Messianic believers, this percentage much bigger. Some people think 60-65%. Those who speak Russian language, about 65%. It's huge influence.
今では毎年レオン牧師は自身の教会に招いてくださり、その関わりは今年で5年を迎えます。私たちのイスラエルチームではメッセージをしていただいています。今年の4月にはレオン牧師が来日され、この日本でもメッセージをしていただきました。この機会がさらなる良い交わりとなったのです。私たちのロシア系ユダヤ人の方々との関わりはこれからもさらに進展発展していくのです。
まあ、このことは神が生きて働いておられることの良い印であるなというふうに感じます。30年前にですね、言われたんですね、イスラエルの伝道のことをあなた方の前にイスラエル伝道を開くと。でもし真に従えばロシア系ユダヤ人の伝道を開きますと言われたんですね。で、なんだロシア系ユダヤ人でって分かんなかったんですね。で、なんだか分かんないんだけどロシア系ユダヤ人だなと思って、そこから始めたんですね。ところがね、10年経っても20年経っても何も開けない、25年経っても開かない。でその時、真に従ったなら開くって言われたので、従ってないのかななんて何度も思いましたけども、ともかく握って祈り続けたんですね。そうしましたらね、クラクフでね、空港にいる時にメールが入ったんですね。ロシア系ユダヤ人のない、牧師からね、見ず知らずのね。で、私はイスラエルでロシア系ユダヤ人の教会を牧会しているロシア系ユダヤ人の牧師です。ロシア系ユダヤ人に伝道してますね。で、あの時言ったのはね、日本の宣教の重荷があるなんて言ってない。あれはロシア系ユダヤ人の伝道を手伝ってくださいって言ってきたんですね。びっくりしました。まさに突然ですね、時が来た時に、棚ぼたなんてもんじゃないですよね。こっちが狙ってることだから、それはね、神によって開かれた恐ろしいな神様と、こういうふうに思ったんですね。それでね、道が開かれたんですね。しかしね、問題が起こることはね、示されてました。予言を通して言われたんですね。道は開いたんだけど閉じる、サタンが働いて閉じます。しかしですね、引かないように、必ず開くから決して引かないように。だから、我々はそれを知ってたのでね、多分思案中傷が何か入ってきて閉じるんだろうなと思って、もう予想して待ってました。そしたら予想通りになったんですね。しかしね、必ず開くって言ってたので、引いてはなりませんということを主が言われてたので、もう引かずにね、行ったんですね。普通食事会なんて行かないんですけど、もう引いてはいけませんだから行ったんですね。そしてね、そこでね、大きく開いてきました。まあ、ロシア系ユダヤ人の伝道が開かれたっていうのは素晴らしいなと思いますけども、まあ、一つ感じるのはね、まさにね、主が生きて働いておられる、そしてね、導いておられるっていうことを、ね、非常に強く感じましたね。まあ、素晴らしい、一つの体験であるし、今始まり始めてますけど、さらに大きくそれがね、開こうとしてますのでね、どうぞ皆さんも期待しつつ、主が何をなされるか見といていただきたいと思うんですね。それとともにですね、多くの教会はね、実はイスラエルがクリスチャンとものすごい大きな関係があることをよく知りません。この霊的な祝福のポイントがそこにあるということを感じます。なぜそうなのかというと、イエス様を信じると我々は霊のイスラエルなんですね。つまり真のイスラエル人になる。真のイスラエル人というのは、今天のエルサレム、天のエルサレムでは天にあって、これ天国ですね。天国がありますが、ここの国籍となり、ここの住民となる。 それでこの住民として永遠に神と共に歩むということになるわけですね。そしてこの天のエルサレムは今天にありますが、千年王国後ですね、地上に降りてきます。そしてね、今のイスラエルに勝って神の御国としてね、その存在を豊かに表し、まあ、宇宙の中心的なものでしょうけども、その中にその栄光を表していくわけですね。そして私たちはね、そこの住民として永遠に神の共に生きるということです。そして、ね、それがね、イスラエルと大きな関係を持っている。ですから霊的な特別な祝福があるということをね、覚えておいていただきたいと思います。でイスラエルに行かなくても祝福を受けますが、イスラエルに行かなければ受けない祝福があるということね、どうぞ覚えておいてください。で私はイスラエルに行く気は全然なかったんですね。でイスラエルに行く人たちを見て、イスラエルに行く尻軽な人たちよって、そういう見方だったんですね。神様はどこでもいいんだから、だから恵みは一緒と思ってたんですね。でもね、神はそう思ってなかった。で神はね、私を何度もイスラエルに行かせることによって、イスラエルを通しての特別な恵みに目を開かせたんですね。特別な恵みがあると。それで私はですね、皆さんがイスラエルのは御心だと思います。でもし皆さんがね、しつこく願って忍耐を持って願うなら必ず開かれると。お金やなんかもね、別にサラ金とかなんか行かないでくださいね。神様に求めてください。神様が与えてくださると。その中でね、霊的な、この働きがね、皆さんの中で拡大してくるっていうことをね、見て特別な祝福を持って人生を歩めるっていう、そういう特別な祝福を受けていくということを感じます。ですからね、どうぞ皆さんイスラエルにいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それで1分動画がありますので、それを見ていただきた
い。皆さんこんにちは。今回のテーマは黙示録の出来事を順を追って見てみようです。まず観覧時代の始まりを告げるのは反キリストによる中東和平です。この中東和平が観覧時代のスタートの合図となります。続いてのポイントは7つの封印です。7つの封印では、第1の封印で後の雨リバイバルの中心が起こり、第4の封印ではロシアと同盟国がイスラエルを攻める大きな戦争が起こります。第6の封印で観覧時代にイスラエルに起こる3つの大きな地震の最初の地震が起こります。その時イスラエルを攻めているロシアとその同盟軍が大打撃を受けて敗北します。また太陽は黒くなり、月は血のようになり、天の星が地上に落ち、天が消えてなくなり、山や島がその場所から移されるなど天変地異が起こります。次は7つのラッパです。第7の封印で7つのラッパを与えられた天使たちは各々順番にラッパを吹き鳴らします。注目すべきは第7のラッパです。第7のラッパは観覧時代の真ん中 3.5 年目に吹き鳴らされます。このラッパが吹き鳴らされるその日に神の奥義であるよみがえりが成就し、空中再臨景挙が起こります。そしてここで2回目の大地震が起きます。景挙の後、大観覧時代がスタートします。サタン悪霊が天から落とされます。また反キリストに一時的ですが3年半の大観覧時代に活動する権威が与えられ、聖徒に打ち勝つことが許されるとあります。ここでローマ帝国の復興、反キリストの神格化、大バビロンの政治的経済的力が一気に拡大していきます。この時反キリストに協力するのが大バビロンの頭である偽キリストです。反キリストの刻印がなければ売ることも買うこともできなくなります。そして大観覧時代に残された全てのクリスチャンが殉教し、この後控えている7つの蜂の裁きの時にはクリスチャンは存在しません。第6の蜂がぶちまけられ、大川ユーフラテス川が枯れます。世界中の軍がハルマゲドンに集まり、反キリストをリーダーとしてエルサレムに向かって進軍することになります。最後の蜂である第7の蜂が空中にぶちまけられると、ことは成就したと 大きな声が御座から語られます。ここで起こる大きな地震が終わりの印となります。この後、大バビロンの崩壊と反キリスト軍の破滅という2つの大きなことが起こります。反キリストは世界の国々の軍を率いてエルサレムを攻撃しますが、まさにあわやという時にキリストが全ての聖徒を率いてオリーブ山に再臨され、反キリスト軍を徹底的に打ち破り、神の圧倒的な勝利が表されます。反キリストと偽キリストは生きたまま地獄に投げ込まれ、サタンは千年間縛られ、底知れぬところへ投げ込まれます。この後、キリストが王となられる千年王国がやってきます。千年王国の終わりにサタンは解き放たれて再びエルサレムを攻めますが、彼らは天からの火で焼き尽くされます。サタンは反キリストと偽キリストがいる火と硫黄との池、地獄に投げ込まれます。そして最後の審判が行われ、世界は新天新地に変わります。また新天新地とともに神の国である聖なる都、新しいエルサレムが天から下ってきます。今のエルサレムあたりを中心にして下ってくると思われます。詳しくは1分間動画の各テーマの回をご覧ください。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。天候とか災害とか、あるいは EU の動きとか、あるいはイスラエルの復興とか、世界がですね、まさに黙示録の時代に近づいてるっていうのを思います。ちょっと皆さん、目を覚ましてね、その時代に備えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで聖書の方に入っていきたいと思うんですが、ここでこうあります。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなってこう書いたんですね。これは何かっていうとですね、私たちはもう誰よりも神様に愛されてます。我々ほど愛されてるものはいないのですね。そして神様はね、私たちにね、最高のものを与えようとしてるのです。祝福を与えようとしてるんですね。これは過去形になって書いてありますけども、要するに自分の人生を送ってみて、後ろを振り返ってみたら、まさに、なんていうかな、主の良くしてくださったことに満ちており、そしてね、素晴らしいことに満ちているってこう感じるんですね。で、私もね、50年ぐらい、クリスチャン生活を送ってきてね、分かりましたよね。愛されてるなって。そしてね、恵みに満ちている。ということですね。で、皆さんも誰よりも神様に愛されてます。ですね。そして、ね、その恵みを与えようとしてるんですね。ただしね、その時に、信仰を用いるってことは必要なんです。信仰を用いるね。教会に来るとかね。告白するとか、従うとか、感謝をするとかね。その時にね、それが成就してきます。昨日、チブ行って、漆島さんが面白い話してました。なんか奥さんはね、口で言うんですって。私はどのクリスチャンよりも愛されてるって、まあ、私の方が奥さんより愛されてますけどそしてね、なんか就職の時にちょっと年齢制限があってね、自分が高めだったんだけどね、もう行っちゃったんですって。で、2、30名いて2人応募でね、20代の人がいっぱいいるのでね、もう当然無理なんですって。で、筆記試験があってね、その中でね、いろいろ書いたんですって。私を採用すると、この会社が祝福される。ま、これ本当なんですね。我々祝福されてるから、で、我々を受け入れるところはね、だって聖書なんて書いたんじゃないですか。イスラエルに良くしたところは祝福されるって、イスラエルに悪くしたところはね、呪いを受けるって、はっきり書いてあるんですね。それね、どうせ落ちると思って、バカバカ言ったんですって。バカバカ言ったんですってね。そしたらね、ちょっと年齢さば読んでるにもかかわらずね、二人のうちの人に受かっちゃったんですね。そしたらね、そのオーナーが言うんですってね、あなたが入った後ね、不思議な形で仕事が入ってくる。祝福が起こっちゃった。具体的にね。でね、祝福の受けやすい人と受けにくい人の差があります。それは何かというとね、クリスチャンでもね、 祝福を受けるんだろうかと思ってる人はね、ちょっと分かんない。で、私は誰よりも愛されてるから祝福を受けた、で、私は受ける、祝福が与えられている、で、そう書いてあるので、聖書でね、そういう対応を取る人はね、ちょっとね、違うのですよね。で、ここで書いてあるのはね、なんて書いてあった、主の良くしてくださったこと。で、私もね、2つ思い出したんですね。何を思い出したのかって言ったら、まあ、たくさんあるんですけど、進学校に入った時にカリスマになったでしょ。で、抽象されたの、追い出されそうにもなったし、ひどい目にあったわけですよね。具体的に最後まで守られましたけどね。でもね、私報いを受けたんですね。どうして報いを受けた。最後に私はですね、総代になった、卒業で代表になって、そしてね、やがてね、同窓会会長になってね、全く逆転しちゃったんですね。でね、それは一つの例ですけども、それに限らずね、あらゆる面で祝福を受けております。あの、先週か先々週述べたと思いますけども、イスラエルの長期伝道師になりたいと思ってね、そっちに向かってたんですね。そしたら神様はイスラエルの長期宣教師に導いたつもりはない、ね、ことは言わなかったって、サラリーマンになりなさいって言ったから諦めてやめたんですね。でもね、あ、イスラエルじゃない、インドネシアか、ね、でもね、神様は一度インドネシアに道を開いてくださった。で、私行ったんですよね。そしてね、報いを与えてくださいました。で、それは何かっていうとですね、インドネシアの奉仕という報いですね。ああ、ここでこうやってたんだ。そしてね、驚くべきことが起こったんですね。それは何かっていうと、東南アジア最大の、インドネシアの最大の教会、4万人の教会の礼拝でですね、説教することになったんです。日本人はね、一人もしてないって。ちょっともう一つはね、イスラム教徒によって殉教者が出た教会で奉仕することになったんです。で、その時にね、神様はね、よくしてくださってるな、私はインドネシアの長期宣教師ではなかったけれども、最高のところで主は道を開いてくださった。そして、私たちは愛されているから、神様はね、最善を私たちに与えようとしている。私たちほど愛されているものはないのですね。で、その時にね、ああ、私に神様の恵みは来るんだろうかと思うのと、私は恵まれた、主の恵みが私にあふれる、主の技が私にあふれると、こういうふうに対応を取っているものとはね、違うということをね、どうぞ覚えてください。で、神様はですね、真に私たちに祝福を与えたいと願っているのです。考えているのです。思っているのですね。で、そこにね、大きなポイントがあるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の妻、お一人お一人のうちに豊かに働き、サインご栄光と御業を表してください。なんか失敗したことがあって、自分はバカじゃないかなって思っている方がいらっしゃいますが、そんなことはありません。感謝し、そして主に従いなさい。その失敗も大きな益となり、こんなことを用意していたのかと思うようなことが起こります。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご横と宮沢を荒らしてください。はっきりしないので、どうしたらよいかとわからないで迷っている方がいますが、問題はただ一つです。祈りが弱いです。さらに祈り込み、さらに聞くように、その中で明確になってくるとともに、それは後の歩み大きなポイントとなります。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご用語と宮沢を荒らしてください。何かこう、非常に忘れやすい人がいますが、何か主が語られたことを受けて、それをやると言ったんですが、やってないことによって、その状況が現れてきます。それをやるように主は語っています。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。それでは、各々で癒しのためにお祈りください。ただ、そのお一人お一人のカード精神に触れ、癒しを行い解放になってください。イエス・キリストの宮やって病の力を打ち砕く。イエス・キリストの宮やって目指すお一人お一人のカード精神が病の霊を去れ。 イエス・キリストの宮へ通し通しの稼働精神です。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。アレルギーで痒い部分がある方がいらっしゃいますが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。目が染みている方がいらっしゃいました。これが癒されました。耳がちょっと聞こえにくくなっている方が癒されました。イエス・キリストの宮へって、お一人一人の門精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同ともに常しえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。報告をいたします。白馬キャンプがありますので、どうぞ皆さんご参加ください。イスラエル市は10月28日から9日まで行きます。どうぞどなたでも出席できますので、いらっしゃってください。九州厚木聖会を行いますので、お祈りください。7月20日から個人員の兄弟姉妹が来ます。大歓迎してください。風の響きの7種の応募を開始していますので、作った方はなるべく早く、それから、北海道、北陸、中国、四国代表の折り目の木が来れなくなったので、エクレシアになりました。時点ですね。感謝の選手とか4時半からあります。あとはいつもの通りです。報告をお願いします。
はい、すみません、読ませていただきます。はい、一つ目がですね、白馬キャンプのお知らせになります。白馬キャンプはプレキャンプ7月23日本キャンプ24日から26日までの日程で、どなたでも参加いただけるキャンプです。で、北アルプスの大自然に囲まれたリゾートホテルでの盛会と J ゴスペルコンテストのファイナルに白馬、また各種セミナー、レクリエーションなどありますので、期待してください。詳しい内容はですね、白馬キャンプのウェブサイトをご覧ください。皆様のお早めの申し込みをお待ちしています。白馬キャンプのバスのお知らせです。白馬キャンプの東京アントヨ協会前発着ホテル直行のバス料金について案内します。7月23日出発の1号車2号車合わせて乗車人数が 80% 集まった場合、大人が往復9000円、片道5400円、子供往復5400円、子供形3200円となります。 乗車人数によって料金が変わりますのでご了承ください。イスラエルチームが10月28日から11月9日の日程で使わされます。この派遣はどの教会の方でもまたクリスチャンの方でない方も参加できます。飛行機代は31番目35番目の方々が税込みで17万3800円、36番目から40番目の方々は17万8800円になります。それ以降は今後の空席の推移を見てからになるそうです。現地ツアー代は一番高い場合で1人2235ドルですが、人数によって変動します。今回よりですね、この現地ツアー代も飛行機代の振り込み先であるフレックスインターナショナルの銀行口座へ日本円で振り込んでいただくことになりました。ただしガイド、ドライバー、レストラン、ホテルへのチップとして1人132ドルは現地でドル現金で徴収します。チームの詳しい詳細は聖書から流れ出る水ミッションホームページをご覧ください。お申し込みお待ちしております。学生会のお知らせです。動画お願いします。はい、今日は2時15分から会堂でゴードヤング礼拝があって、その後3時から会館で、学生会の食事があります。以上です。
はい、それではこれで礼拝を閉じます。どうもありがとうございました。